作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます熟成の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる熟成の皆さんお願いします。
はい、ただいま山と浮気中、そして今週は山に登れないカイラです。
戦争研究中、サゴ長井です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き今日もちょっとね人数が少ないですけれども、しかし今日はですね4月1日ということで、年に一度の塾の、開校記念日兼中山先生のお誕生日おめでとうパーティーがね、
そして
今日の夜あるわけですよ。
はい、
中野さん大正師匠おめでとうパーティー、友野さん大阪かげとご期間おめでとうパーティーもあります。もう
盛りすぎでしょ、なんかね。
いっぱいありますね。
そこまで持ったらもうね、ありがたみがない。
いや、ありがたみ
中山師匠でございます。はい。
中山先生はおいくつになられるんですか？
死者購入者100歳です。
あ、そうなんですか。なんか29とか言ってたような。
いや、もう他の人と一緒になっちゃう。
ああ、そうか、そうか。
29歳プラスプラスプラスアルファぐらいです。
まあ、というわけでね、そんな感じでやっていくわけですけれども、塾が2003年の4月にできたということに一応なっておりますので、この4月1日で、丸14年。
ほう。
で、明日からは15年目に突入するという。
高校受験の年。
そうですね、中学生ですね。
中学生か。なんかすごいですよね。
すごいですね。だいぶ歴史が縮も積もれば今となる的な感じですけれども。
そうそう。
はい。で、作劇塾の歴史ということで今まで2回ほどやらさせていただきましたが、まだ、道仲間の状態になっておりますので、今日はその3回目ということで、やらせていただきますけれども、
はい。
前回までというのが、塾が開校しまして、いろいろな専門学校時代ではやらなかった、止められていたようなことをいろいろとやっていったと。いうことになるんですけれども、今日はですね、2008年ですかぐらいから始まるんですけれども、最初に塾ができた教室から堺筋本町へ、塾の教室が引っ越すということになったあたりからなんですけど、あれは引っ越すことになったのはどうしてなんですかね。
え、お金がないから。
あら、
あれ？
高かったっていうことはないけど、まあ、最初だって30人ぐらいいたから、やっぱ30人収容できる教室が、はい、必要だったけど、当時はもうそんなにいなかったんで、もう経費節減っていうことで、安いところに引っ越すしかなかったっていうのが、まあ一つですわ。
はい。
うん。堺筋本町ってあそこですね、かなり本とビデオが置いてあった。
本とビデオはその前からあったんですけどね、うん、だからまあ、僕 の, その倉庫代わりでもあったわけですよ。莫大にもうビデオと本があったから、だからそれはもう俺の部屋では収まりきれへんかったからっていうのもあってね、うん、もちろん熟成のために買った本もたくさんありますよ、うん、だから漫画家志望の子が多かったんで、やっぱり明日のジョーと巨人の星と、ヒーズルとコロンテイスとドラえもんは弱ったから、そうだけどね。
あといろんな画集とかもね。
あった。画集かね。だから、うちないですって言うやつ多かったんですよ。こんなん見とけって言ったら、うちないですもんって言うやつおったから、もうそんな言わせんとこうと、今日って言ったら、だいぶ俺金使ったからね、だから。いろんな本買ったからね、俺。
あったあった。
文学全集もね、ありました、ね。
そう、文学全集も、世界文学全集、日本文学全集も全部一応、スタンダードなものは読めるような環境を作ってましたから。
画集もあった。
そうそう。
うん、
まあ、そういうところへ、まあ、教室が移動になりまして、で、2008年の、12月にですね、ついに私が塾に入るんですよ。
おめでとうございます。
いや、そう、今更言うだけもね、なんか別に、そんなめでたい言う話でもないし、だいぶ前やけどね。っていうので入ることになりまして、で、そこからの授業は、まあ僕も知ってるわけですけど、まあ今でやってたこととそんなには変わらなかった。
変わらない。
ですね。
変わらない。
でも、映画を撮ったりとかね。
あの時も映画撮ったり、落語会やったりと、いろいろと、まあ、教室使えたからな、うん、ずっとあったから、だからまあ、その授業以外でもいろいろ使うこともあったわけよ。うん。 あと他の事業、他の塾とも連携、やっぱりずっと教材借りてるから、ね、お金も発生してるわけやから、まあ、お金せずにやんからいので、アリスガリスさんだとかね、だから、保存坂の河原長介さんにも塾を持ってもらって、でちょっとそこで収入を、まあ収入は僕が管理したわけじゃないけど、まあ管理してる会社やねんけど、そこにまあ、それでなんとか経営を成り立たしていたというのもあるんだけどね。うん。業界の人が出入りする場所になるやん。
うん、
アリス・ガリスさんという店作家もいるし、アリス・ガリス、河原長介という放送作家の人もあるし、まあ俺もいるし。そしたらいろいろそこで例えば牧野さむさんであるだとかいう人たちが話を述べるの、ね、人たちがそこで出入りしたりなんかしてるうちに、じゃあ落語会みたいなのもに入っていった塾生もいるしね、落語作家うち2人出てるんだけども1人はもう明らかにそのチャンネルを利用してっていうのもあるわけやし、その人たちがまた僕らと、いろいろと交流を持ってくれる。牧野治さんと何か仕事もさせてもらったりしてるわけです。そういう関係が生まれてくる場所でもあると。でキングレコードとかね、あの辺も新民部の殴り込みで、その教室でインタビュー取ったりだとかいうこともしてましたし、清水孝監督も来られましたし、角川の人間も来られましたし、新潮社の方も来られましたし、まあ、いろんな人がそこを、まあ、打ち合わせ場所にしてたっていうのもあるので、うん。だ かなり業界では知られた教室だったんですよ。
まあ結構いろんな人来てはるなという。
そうそうそう。
ってことでしたけどね。うんはい、まあ、で、当時どういうことがあったかっていうと、まあ、塾と直接関係あるのかどうかわかんないですけど、2009年の10月にですね、中山先生が階段から落ちまして、骨折したという事故が起きたのが大体このところなんですね。
そうそうそう、それがまさに牧野治ですわ。話を述べて見に行ったんですよ。
はい、
でうちの塾生の高田君がそこで、まあ、相談枠を発表するようでね。で、見に行ったら、まあ、他の作家の人たちもたくさんいてたん で飲みましょうかとなった、ね。で、大阪 の地下街に沖縄料理出すとこがあって、ここ沖縄料理が青森すごい飲ますね。でそこでね、もうね、もう一石ぶって、もう、バレ作家さん、わーっとブンと沸かして、もう大サービスして、生木野さんが、僕、診察出したんですって、文庫本をいただいたんです。酔っ払ってるでしょ。酔わせて帰った。で途中で、途中で、あ、しもた、本を忘れたと。でまた牧野さんに本どうでした読まれましたかって言ったとき読んでませんいうのもあれやから読まんとあかん取り替えろってで慌ててたでも10時過ぎてたからもう時間終わんねんで慌ててたーってちょっと下駄やったのに
下
駄で踏み外れてガッタガッタガッタガッタドッタッタッタッドンドンドンドンドンドンドンもう中島ラモンみたいに頭が落ちていって、あ、俺死ぬんかなと思ったら、まあ、ラモさんと違って生きてたんやけど、よく警備の人が、まあ、来て、大丈夫ですかって、大丈夫です。で、普通に立とうと思ったら、足が立てない。
ほう
あれ右足がなんで立たないんだろうって、右足を持ち上げたら、ブラーン。
うわ
ブラーンとなって、足ってブラーンとなるもんね。救急車って、まあ、運ばれて、はい、電池にかけて言われた。粉砕骨折。
えらいやばい骨です
ね。粉砕。
当時の先生のブログを見るとですね、レントゲン写真の画像が上がっておりますので、
見事に粉砕して
ます。見事に、はい、粉砕と呼ばずして何と呼ぶ
か。そうそう、これ粉砕とか何と呼ぶか。もうすごいよ。
粉砕されるもんですか、骨は。
粉砕されるね。
は
バキーなんねん。うん。すごいよ。
だから、普通頭から落ちてんねんから、ほんまに死んでてもおかしくなかった事故なんですよ、あれ。
それなのに右足ら。
ああ、
うん、まあ、よかった。はい。よくないけどよかった、
うん。まあ、というようなこともありましたけれどね。それから翌年になるんですけど、2010年の夏、9月なんですけれども、石川県の金沢市でですね、うん、金沢映画祭という映画祭が、これ毎年やってるんですよ。うんっていうのがあるんですけど、その年の金沢映画祭が世界怪談大会というので、怪談ホラー映画の特集の映画祭っていう年があったんですよ。
行きたかったな。
で、その時に中山先生とか、他、田辺誠也さん 来てありましたかね、京極夏彦。
僕はね、その時福田哲夫さんと東正さんとの、あの、いわゆる定談ってやつをやりましたね。それと階段語るのと、階段はあの平山由美明さんとか、京極夏彦さんとあと一緒にやった。
だから、その当時の階段ホラー界の主だった人たちは、ほぼみんな来るっていうような、そういうイベントだったんですよ。
なんで教えてくださらなかったんですか、その時。
だって熟成じゃないやん。まあ、あなたのことなんか知りませんでした。
その時は、あの主催者のところに、角川さんっていうか、当時はメディアファクトリーさんですか、うん、っていうのが入ってたんで、そういう趣向になったらしいんですけれども、あれはなかなか、今から考えても相当なメンツが揃うあの回だったんですごかったですよね。
帰っていいですか？ショックなまり。
どっちかっていうとね、あの SF 大会のノリに一番近かったんですよ、うん、あれが毎年あるのが SF 大会みたいなもんなんで、うん、っていうようなそういうイベントに、まあ、先生は当然行かはるわけですから、女性もやっぱり何人か行ったりとかして、
あと新人の殴り込みもね、ねあのコーナー持ってやってましたわ。銀ディールさんとか田辺編集長とか、うん、豊島警察官とか
で有名な映画もかかるし、うん、あの日本では未公開の映画とかもそこで見てたりとかしたんで、クトゥルーの呼び声がね、あのやってたんですよそこで。
あれホラ
ー？あれホラーですよ。
かな？で、
うん、であの映画祭の時にね、あのタクシー乗って移動するとかあったんです、はい、その時にまあいつタクシーに乗り込んだのが東馬太郎と俺と福田哲夫と平山由美也。
濃い。
濃いです
ね。あれね、ずっとね、タクシー、なんか動けへんねん。反動はなってる。運転手がね、怖がって。ドア、よう閉めへん。
怖い。
どう考えても役だやんか。
まあ、確かに、
うん。確かに怖いね、これは。うん、そう、
もう、一生懸命怖が
って。違う意味でホラーですね。
なんかすごいホラーですよね、これは。
まあ、平山さんが、あんまあ、僕ら大丈夫です。もう作家やってるから大丈夫ですよ。そうですか。車が、まあ、いらっしゃる、平山三宅がね、まあ、面白い話するわけよ。あれ、もう前、面白いことあって、僕、タクシー乗ってたんですよ、と。なんかね、すれ違う車が全部こっち見ると。
はい。
なんかこっち見るって、こっち見たら、なんだろうな、とかで。うん。で、いや俺もちょっと有名になったのかな、なんて思ってたら、ね、ほな、ちゃうねんって。泥棒、強盗が入ったら、はい、なんか、上の方で、なんか、その、
はいはいはい、なん
か、入るから、光が、はいはい、それが点灯してました。で、俺を、なんか、強盗かなと間違えてたんだよなぁ、とか。だからみんなこっち見てたんだ。
いいお話。
いい話だったらしいね。こっち、誰だ、この人。
っていうようなことがあるだからね、ああ会社さんとか残念だったなみたいな、
ですね、
ということでだいぶ後になってから思いましたけど、
もうすんげえ残念ですよ。もう血の涙流してます今。
まあというようなこともあったんですけれども、で2010年は特にですね、その同じぐらいの時期なんですが、当時塾生だった、女性がですね、花房観音という名前で、うん、花祭りという作品でですね、第1回男鬼六賞の大賞受賞者というのがその2010年の9月なんですね。
うん、男鬼六賞、
はい、あれも第1回ですね。
第1回ですね、
うん、であれまもなくしなくなったけ
ど
ね、
うん、うん、で一応金沢映画祭が終わった後にまあ公式には発表になったんですけど、どうやら一部の塾生はその映画祭の党をやってた期間中になんか事前に聞いたらしくて、なかなかすごいタイミングで聞いたんで、うん、僕は聞いてなかったんですけど、すごいテンションが上がったみたいな、そういうようなこともありました。
すごいな、ダンゴリ6章。
で、花房先生はもう今となってはね、やっぱりたくさん作品を出してる作家さんにならはったわけで、
うん、
自分の出世頭ですね。
ですよね。うん、
で、結局ね、ダンゴリ6章も、まともにやったのはこの1回ぐらいらしいんですよ。
あれ？
なくなっちゃった。
亡くなったの？
一応亡くなってから2回目のショーがあったらしいんですけど、
あった、
うん、
でもなんかまあなんとなくできだったらしくて、やっぱりご本人が亡くなってしまうとっていうことがあったらしいので、だから3回目以降は多分さやられてないんですよ。で主催してた出版社も亡くなっちゃったので、
あら
っていうこともありつつ、実質 この1回だけという。すごいタイミングだった。
すごいな。
世界唯一。
ですね。世界でたった人たちのショーや。
そうです。
ある意味すごいぞ。
すごいです。で、やっぱり花房先生もデビュー前からダン先生のファン、
うん、
で、やっぱり作品もたくさん読んでた。で、その人に死ぬ前に読んでもらえて、まあ、後遺症を取ったというんでね、
うん、
やっぱりすごい人やな、
確かに、
うん。
そういうこともありました。でですね、うん、その、まあ、それとほぼ同じぐらいの時期なんですけれども、今、定期的に中山先生がプライベート会談会ってい
う
のをやられてますよね。
うん、
まあ、一般の人とかファンの人たちも入れて、この部屋で、会談会をするというのをやられてますけど、その第1回のプライベート会談会も同じぐらいの時なんですよ。
うん、いろんなことがあった年ですな。
いろんなことがありましたね。
うん
うん、で一応その前にも塾生だけのそういう会談会っていうのもあったんですけれども、本格的に今のような形態でやり始めたのはこの時からですね。だからそう考えるともう7年ぐらいされてるわけです
よ、ね。
あれ結構続いてますよね。
うん、毎回あれでまあネタがだいぶ増えになって会談会かけるフィッシャージができたっていうの
ね、うん、意外ですね。もっと昔はされてると思ってました。
いや昔はね、でもやってなかったのが、昔はね、お寺借りて、でそこで階段の間っていうのをこれ入場を取ってやってたんですよ、うん、で80人ぐらい、ぐらい集まりました。でそこで階段のある人は階段から出てください、ない人はすぐしていいですよみたいなことでイベントとしてやってたんです、
うん
うん、でその後まあ打ち上げやったりしてたんですけど、うん、
その時はまだ新耳袋が全盛の頃をやったんで、そういうこともやってたんですけど、
うん、
というようなこともありつつ、でそれからその2010年の11月にですね、中山一郎ダークナイトが始まるんですよ。
あの
伝説の、いや
これはそうなんだから、その伏線としてカナダ映画祭やで、カナダ映画祭の楽屋に高辺誠也さんが訪ねてきて、でその時にちょっとうちにちょっと変な人気があるんですよって話をその時されて、で第1回のダークナイトジャケット大丈夫かですね、あそうは高辺さんがそんなこと言ってたなって言って、でまあ来ていただいたんで、雲国際さんとね2人来ていただいた時に、まあ人形を持っていただいて、で第1回ダークナイトで人形が声を発した、
あ、
うん、そっからですよダークナイトは。
記念すべき第1回、私はちゃんとおりました。しかも最前列でした。
よかったんすよ。
もう人形がないってくれたおかげで、もう勝手にあちこちスレッドが立って、勝手に、うん、お客さんが宣伝してくれた。
あれ、とんでもないですよね。
あれすごかったです、あの声は。
第1回でいきなりそんなことが起きるなんて。
あれは、助かりました。
助かったな。
助かりました。あれで有名なレポートが言って。
というダークナイトもその時から始まるので、だからダークナイトも7年ぐらいやってるということですよね、うん、
それを考えたら長いですね、ダークナイト
20、うん、今度21回目からね、
21回ですか、
うん、
年に3回、4回、
いや昔は2回とか3回とかやった、うんうん、昔は手探りやったから、
うん、
まあ、ということがありつつ、で2011年に入るとですね、2011年の9月に今のオフィス一郎が設立された、
うん、
それも結構、まあ言うたら6年ぐらいになるわ
けですね、
結構ますね、
だから今年の9月で6年ということですね、
うん、
でまあこの2ヶ月後に私が入ってくるってことになりますわな、2011年。
ああそうなんですか、
うん、11月に。
ああなるほど、
うん、で、ヘイ、兄弟子ってことになるわけですよ。
まあまあ、順番から言うならそ
うですね。まあね。うん、
だから、カイダさんは前の教室を知ってるということなんですね。
そう。
前の教室は知ってます。
で、前の前の教室に入って、割とすぐに移転したってことになりますね。
あ、そうですね、
うん。
で、まあ、2012年の4月にですね、まあ、再び教室が移転すると、うん、いうことになりまして、堺市本町から四ツ橋の方に、うん、変わることになりましたが、
うん、このように大量に本を処分しました。
はい、私も
せざるを得なかったという
、
涙ながらに
すいません、何冊か私の部屋にあります。
それはね、有効利用していただいているということで、
うん、
で、授業の日も変わりまして、水曜日だったのが、木曜日にその時になりました。
あ、そうだったか。
そう、
うん、
だから四ツ橋の教室は木曜日ですね、
うん、 確か
飲み会どうしはったんですか。水曜日の日にもう飲み会しはってそのまま会社行く人もいたでしょ。
あの堺市場町の教室になってから、うん、塾生はあの結構増えた時期があったんですよ、
はい。
でまあ、僕が入ったのと同じぐらいの時期に、うん、あの結構入らはる人も多かったんですけど、うん、あの社会人の人はほぼ僕だけやったんですよその時、
うん、
あそうなんです。
そうなんです。
そうそう思い出した。
あ
ほとんど学生さんやつな。
学生というか、フリーターというか、うん、そういう人たちが多かったんでね、
うん、
そうでした。遠野さんと私がまあ珍しく会社勤めっていう感じ。
じゃあまず残党が塾を作った時の専門学校から抜けた人たちがまだ6、7割ぐらいだったので、その人たちって就職しないわけよ。
うん
できへんよな、そんなそこが書いてましたよね。どこが就職して出してくれんねん。また本人のすっきりないしな。
うん、
だから今とは結構メンツというか違ってたんで、
かなり違うね、
うん
うんうん、
っていうようなことになりまして、まあ、また教室が移ると。でその時の教室が移る理由は
で今度はもうますます金がなくなって、あの今度はもうレンタルで、うん、あの何時間いくらっていう安い値段で、それまであのずっと持ってたわけでね教室を、うん、これもねもう管理してるなんとかいうのがせえへんかった結局先
生に。そうですよね、
ちゃんとした管理もしてへんかったっていうのがあれば、なんかどれで塾生がね2年か3年ほど全然入ってきてるから、ね、おかしいな言うて権利管理してへんかったよね、本当にも管理してへんかった、なんだけない本当に
金曜日になるのはいつ頃でしたっけね授業が。
金曜日になるのはこれはごく最近です。いつだったかな、
僕が帰ってきた時は金曜日でした、
2014年の10月からです。
ああ2014年か。じゃあ割ともういやでもそんな経ったんだ。
あもうそんな経ってるよ。
うん、ありがたかったわあれは。
ありがたいですね。
うん、すごくありがたかったし、うん、もう
で、その四ツ橋の教室時代にもまあいろいろあったわけですよ、
うん、
で、あのね、あんまりこれどう言うてどうなんかなっていうのもあるんですけど、あのマルチ商法事件というのがありましたえ、多分あの坂本君は知らんと思うねんけど、あの、まあ、あの某塾生がですね、当時の、
はい、
今はもういないっていうね、
はい、
あのまあぶっちゃけマルチ商法に騙されたんですわ。
はいはいはいはい。
で、それが、まあ、いわゆるネズミ講ですわな、
うん。
はいはいはい。
今はそのネットワークビジネスという、あの、おしゃれな名前がついてる。
そうですね、はい、うんうん。
で、そういうのをやり始めるようになって、
はい、
で、そのターゲットとして、あの、塾生を勧誘するということをやったわけですよ。
え、それなんすか、それなんか、ちょっとした、なんか、事件にならなかったんですか、やっぱり。
いやまあ別に
その、言うかね、あの、塾生はみんなね、それ、ま、それも、あの、商法やで、みんな分かんねん。そいつだけ分かってんねん。
あ、はい。
あともう分かんねん。
ああ、
うん。そいつだけは、どこは、なんですかとか言って言ってね、もうね、ああ、もうマルチねって、全部分かってたから。ただ、ハマったふりはしような、みたいな。ちょっとあれ聞きたいやん。どういう勧誘しようのかな、みたいな。
で、はい、まあそいつを発端にして、別一人の塾生と、あともう一人僕が声かけられたんですよ、
うん、
はいはいはい、あ対応できましたよねちゃんと
それはもちろんそうやねんけど、
はい、
いやあのねその一番最初あのそいつからメールが来るんよ、
うん、
はい、
で「トモさんいい話があるんだよ」っていうメールが来るんだよね。
もう完全に騙されてますね
でそれだけ来たら、まあ、なんか分からへんや、
うん、
でだから、いい話って何って聞くやろ。
うん、
そしたら、それは大手話しますっていうふうにね、言うの、うん。で、え、メールで言われへんっていうことは、それ絶対悪い話やろ、お前みたいな。
まあに。
で、彼は多少不真面目なところのある塾生やったんで、
はいはい、
あの、まあ、あまりちょっと信用してないって言ったら極端やけど、うん、なんか、そんなこと言ってくるなんて怪しいなみたいなね、うん、いうようなタイプのやつやってん。
うん、
で、何回聞いてもやっぱり怒ってからっていうことを言うから、なんか変やなぁっていうことを塾の飲み会で言うてん。
うん。
そしたら他のやつにももう声かけられてるってことがそこで。え、マジでみたいな。それあかんやつやんって言ったんやけど、ハマったふりしようか。
俺がしたんだ。
で、それに興味を持った、僕とも当時、塾の総務をやってはった、今はもう真柴秀明先生ですけれども、はいね、という人と2人で話聞きに行ったんですよ。
はいはい、
っていうようなことがあって。そしたら、まあ、ものの見事にそうやったね。
お
完全にそうやった。
それは救済したんですか、そのマルチのハマってるその人は。
救済したっていうか。
これはもうあかんで、みたいな。
まあ、その、本人と、要は本人の上役の人っていうかな。
はいはいはい。
いうので、大体、後からその先輩みたいな人が来て、二人一組でやられるっていうパターンやねんけど、実際そういうパターンやってんな。うん、で、その、話聞いて、で、うん、その人と、まあ、別れた後、三人で飲みに行って、うん、お前これ絶対あかんねんって、ことを散々説教した。
おー。ああ、よかったよかったです。
そう。京橋の駅の近くで。
で、それきりもそれは収まったと。
一応収まった。
ああ。
まだ、終わったのもちょっとなんか新しいねんけど、はい、まあ別に、特に誰かが被害に遭うということもなく。
はいはいはい。
ただ先生、ね、メタクソにみんなって言ったから。
先生もブログの中で怒ってありました、その以上に。
な、確かに、そういうの持ち込むべきではないですよね。うん、確かに。うん。
一番勧誘するのは短い人やから。
でもね、我々みたいなところにはそういう、やっぱり、俺も勧誘されたことなんかもあるね。まあ、塾やってるとかなって、あ、先生、警察に大変でしょう。ちょっと支援してあげますとか言って、支援するわけねえよ、そんなんがね。して、どんちゃんわからんのに。うん。結構そういうことやね。うん、で割と多いよ、僕らの、今は知らんけど、ちょっと前は、僕が放送作家やってた時は、割と無税で、要は銭儲け、
うん、
だってサラリーが決まったらないからね、だから割とたまってたっていうか、それで小遣い稼ぎやって食いながら、業界人やってた人間多かったよ、
うん、
割とね。うん、
あ、それって、僕なんか前働いてた工場で、あなたの夢を応援しますかいう口実で僕に加入してきた会社と同じですか？
やばいな
ぁ。やばいな
ぁ。あ、そうですか。
似たようなフレーズがこう使われていた。
うん。
で、共通するかもしれないね。
それで、どうも彼はその加入するにあたって、研修的なものをこう受けてるわけよ。
そう、やばい。
こういう風に言うたらいいとか、
うん、
こういう流れで、
はいはい、
紹介したらいいみたいなの
があって、はいはいはい、
で、どうもマニュアルがあるらしい。
ほう。
はいはい。
っていうことを聞いてもんやから、お前それよこせって。どんなマニュアル使ってんねんっていうのを、無理やりこう出させて、もらったんですよ。
うんうんうん、
で、それを、先生に渡して、うん、どういうマニュアルだったかというのが、当時の先生のブログに詳細に書かれてる。
あった。
奴らの手の内を、公開してるんですよ。
まあ、防ごうと思ってね、まあね、これ、あるやろ、こんなんで。会社の名前は違うねんけど、まあ、ほとんど他のなんとかというとことか、なんとかというとことかあるんだけど、うん、まあまあ、やり方一緒ですわ。
で、現物は今も僕が持ってるんですけど、
持ってるの、
うん、持ってる。持ってんねんけど、その、当時のそいつのメモとかがこうしてあって、あちゃーみたいなね、いうのがあって、大変興味深い資料になってますね。
羨ましい。貸して。
うん。ああ、でも、今ちょっとね、引っ越しの作業中だから、ちょっとね、多分辺に入ってると思うんだけど。
いろいろとね、俺、いろんなコレクションだけど、そういう、まあ、マルチ商法だとか、新興宗教とかね、そういうマニュアル書とか、そんなの結構で、ね、持ってるよ。
そうなんですね、先生。
うん。うん。だから、どの新興宗教でも言うてもらったら、マニュアル
書。どんなところや。
仏教系から、キリスト教とか、いろいろありますんで。
それも怖い。
っていうようなね、ことも長年やってると、いろんなやつがいろんなことに巻き込まれるわけですよ。
怖いな。
まあ怖いけどね。うん、まあ、実害がなかったので、うん、結局、大事にはならなかった
ね。よかった。
というようなこともあったわけですけれども、
うん、
実はですね、もう時間が来てしまいました、今日も。というわけで、2012年あたりの事故は終わりということで、
一番事故が面白かった頃かもからな。
まあ、
だからやっぱり人数が一番多かった頃なんですけどね、あの頃は。
あの
頃
ちゃんと宣伝しなが
ら。だから最大で20人ぐらいおった時期もあったんで、
うん、まあ、宣伝大事やな。
宣伝はね、やっぱ大事なわけですよ。う
ん、まあ、ちゃんと媒体に打ったら、ね、女子が入ってくる、女子が。 女子は媒体というものに騙されるのか、
そうですね。
あのホームページとかネットじゃダメね。ちゃんと印刷された雑誌のものがダメね。うん、女子はそれで来る。うん
はい、というわけで、それでは音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか？
まだまだね、塾の歴史っていうのを僕知りたいです。次回も楽しみにしております。
はい、あの多分近いぐらいでようやく終われるんじゃないのかなというふうな予定です。
金沢映画祭は大変にもう悔しすぎます。
いやー、そうやろうな。俺ももうちょっとガッツリ行っとけばよかったなっていう気がする。
ショックのまり山ごもりしてきますわ。
最後に中山先生、
4月はいろいろと13日に東京でフリーメイソンの話、ちょっとフリーメイソンが止められたんですけど、まあ、なんとか来てるのかな。14日が、桜井館長と、怪談師発掘のためのそして、15日はダークナイト東京新宿の、20日は、大阪の道頓堀で本拠地で、ただでダークナイトの、その他もちょっと色々控えてますので、ちょっと夏に向かっていろいろとやっておりますので、ぜひぜひ楽しんでいただければなと。で、塾もね、塾生募集してますんで、余裕ありますんで、はい、と皆さんもぜひぜひ広報活動やってくださいね。
はい、
ガラケーの携帯に変わってしまって、
ね。私も4月からようやく塾の授業に復帰できるということなので、まあ、これからもよろしくお願いしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。